聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書9章の1節から6節まで、旧約聖書の1073ページです。イザヤ書第9章1節以下。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見前に喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。血を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。新約聖書からエフェソの信徒への手紙2章14節から22節まで、新約聖書の354ページです。エフェソの信徒への手紙第2章14節以下です。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属するもの、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもを生ける誠の神よ、7月最後の日曜日、あなたの日に私たちを見舞いに呼び集めてくださいましたことを心から感謝いたします。どうかこの礼拝においてあなたの命の御言葉を私たちに聞かせ、あなたの尊い御名を賛美させてくださいますように。先週は大きな水害が日本の各地を襲い、 多くの人が家族や家や田畑を失いました。どうかあなたの憐れみによって被災地の人々に不幸にも耐えて生き抜くことができる力と希望をお与えくださいますように心から祈ります。私たちはこうした大自然の出来事に直面しますと、人間の知恵や力がいかに小さいかを思い知らされます。どうか謙虚に生きることを学ばせてください。神よ、私たちはまた世界の平和のために祈ります。世界中に敵意が満ちています。どうかすべての人をこの敵意から解放してくださいますように。そして誠の和解、誠のシャロームの中で愛し合って共に生きることができますようにお導きください。造り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。こうした中で私たちは先週あなたの恵みによって教会カンファレンスを開くことができました。兄弟姉妹たちの祈りと協力によって誠に充実した話し合いの時を持つことができましたことを心から感謝申し上げます。どうかこれが今後の私たちの教会の歩みの中で十分に生かされることができますようにお願い申し上げます。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい暑さの中でお年を召された方々や体調の優れない方々を日々支えてくださいますように。とりわけ鈴木栄さんの病状が憂慮されています。どうか主イエスキリストがいつも傍らにいて支えてくださいますように。またご家族のお一人お一人を支えてくださるように祈ります。愛する者を失って今も寂しさの中にあるともに、どうかあなたの慰めを、問題を抱えて悩んでいるともにはあなたの力を、旅にあるともには旅路の平安を、気流の外国人や外国に滞在中のともにはあなたの守りをお与えください。しばらく教会から遠ざかっているともを再び導き返してくださいますように。夏休みが始まりましたが、この休みの間、教会学校の愛する子どもたちの心と体を守ってくださるように、事故などがありませんように心からお願い申し上げます。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に今週もあなたの恵みが豊かにありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願いします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日の礼拝のためにエフェソの信徒への手紙の2章14節以下を説教のテキストとして選びました。で、実はこの同じテキストで6月の20日に一度私は説教をしています。ついこの間の話です。神の家族という題でお話をしました。 私は最近ちょっと記憶力が衰えたせいですか、時々、ご注意を受けることがあるんですが、先生この箇所について去年も同じようなことをおっしゃいましたよって説教で、そんなことを時々言われるんです。自分ではケロッと忘れてるんですけれども、そういうことがあって、皆さんの何人かの方々はまたやってるなと思われたかもしれませんが、決してそういうわけではありません。今回は意図的にこの箇所を選びました。理由は2つあります。で、第1は、これが先週行われた教会カンファレンスのための聖句として、主題聖句として選ばれていたということであります。で、第2の理由は、しかしいろんな事情でこの聖句についてよくみんなで一緒に考えるとかお話を聞くとかっていうチャンスがほとんどありませんでした。女性教育会館というところは部屋を会議室などを借りてやるんですけれども、その決まった時間について誠に厳格でありまして、ほとんど追い出されるような形で私たちはその部屋を去らなければなりません。で、そんなこともあって、それからもう一つの大きな理由は、本当に熱心に話し合いが深まっていって、なかなかそれから離れることができなかったっていう理由もあります。で、そういうこともありまして、カンファレンスの間中この聖書の箇所について聞くとか、一緒に考えるとかいうことができませんでした。そこでカンファレンスの記憶がまだ新しいうちに、もう一度この箇所について一緒に考えておきたいと思ったのです。で、ご存知のように今年のカンファレンスの主題は敵意から和解へということでした。で、私はこの主題は誠に適切だったと思います。敵意から和解へと申しますのは、世界の至るところに今敵意が満ち満ちている、敵意による対立がある、そういうことが嘆かわしい現実である、そのことを私たちは知っておりますし、それゆえに多くのものは心を痛めている、そういうことがあるからであります。で、このことを最も象徴的に示しているのは、イスラエルが作った巨大なコンクリートの壁ではないでしょうか。あれはベルリンの壁よりもひどい。で、先週この壁が国際法に違反するという、あれは多分国際司法裁判所の判断だったろうと思いますが、それを受けて国連の安保理に非難決議案が上呈されました。そして圧倒的多数でそれが可決された。そのことはニュースでも皆さんお聞きになった通りであります。当然のことです。しかし当のイスラエルは頑として壁の構築をやめようとしません。で、私たちはこれによってパレスチナ紛争がいよいよ泥沼化するのではないかという不安を抱いています。イラクもそうです。で、大規模戦闘終結宣言というものが出された後でも攻撃は止まないし、報復のテロが繰り返されて敵意はますます増幅されるばかりです。主権は確かに移譲されました。今イラク人による政府があそこで働いていますが、対立は一向に克服されません。 そういうことがあります。それから東アジアでもそうですが、北朝鮮とアメリカや日本との間に激しい敵意が存在する。で、これは国際政治的な問題としてあるだけではありません。これは特に私たちの国でそういうことが起こっているわけでありますけれども、北朝鮮関係のニュースが流されると、その度に在日コリアンの子どもたちが悪質な嫌がらせを受ける。で、私たちの教会の入り口の掲示板のところに今そのことを訴えた大きなポスターが貼ってありますが、あれを一度よくご覧になっていただきたいと思います。で、つまり敵意というものは国際政治の場にあるだけではなくて、市民の意識の中に非常に深く浸透しているということでしょう。これが私たちの世界の現状であります。その中で私たちのカンファレンスは敵意から和解へというテーマを選びました。誠に適切な選択だったと思います。で、そのことを私たちは心から願って、で、それを目標として歩んでいきます。で、これはキング牧師が言ったような意味で私たちの夢です。1963年の8月ですが、歴史的なワシントン大行進が催されまして、その時にキングは25万人の人々が集まった。その25万人の大群衆を前にして、私には夢があるという演説を行いました。 I have a dream。 で、その言葉を繰り返し繰り返し彼は叫んで、そしてこう言いました。いつの日かかつての奴隷の子孫と奴隷所有者の子孫とが兄弟愛のテーブルに一緒に座るようになるであろう。で、これは私たちが願っていることとほとんど同じです。奴隷と奴隷所有者との間にはほとんど和解不可能とも思われるような敵意がある。これは明らかです。奴隷がどのようにしてアメリカに連れてこられたか、そのことを書いた本がいろいろありますが、赤いリボンを海岸にわざと落として、そういうきれいなリボンを見たことのない現地の人々がそれにつられてどんどん寄ってくる。それを船に閉じ込めて、これは主としてポルトガルの商人ですが、アメリカに連れてきました。劣悪な状況の中で船に閉じ込めて、中で病気になったり死んだりする人たちもいますし、垂れ流しのようになっている状態で、その奴隷船が近づいてくると、はるか何キロメートルも先から異臭がしたと言います。そういう状態でアメリカに連れてきて、畑で綿の畑とかそういうところで働かせた。奴隷の市場が開かれます。若くて強い奴隷は高く売れます。で、さすがにアメリカにはキリスト教の考え方が入っていましたから、人間に対してそういう非人道的な扱いをするのは良くないという良心の呵責があったのでしょう。黒人は人間のように見えるけれども、 あれは実は人間ではないという、そういう言い方で自分たちの行いを正当化したといいます。その人たち、奴隷の人たちがいつの間にか奴隷所有者たちが信じていた宗教、キリスト教を受け入れたというのはほとんど奇跡に近い。ですから奴隷と奴隷所有者との間には融和不可能な敵意が存在したことは明らかです。しかしキングは言いました。奴隷の子孫と奴隷所有者の子孫の代になれば、つまりある時が経って、その間もちろん努力もしなければいけないし、時というものにある働きを認めるということもあると思いますけれども、奴隷の子孫と奴隷所有者の子孫の代になれば、その両者の間に兄弟愛の関係が成り立つ日が来る。彼はそう信じたのです。あのリンカンの奴隷解放宣言から100年経った後でこのワシントン大行進というのが行われたんですが、100年後でも事態は変わっていないと彼は最初に演説の最初の方で言いました。事態は変わっていない、私たちは決して満足していない。あの奴隷解放宣言に高らかに宣言されたことが実際には行われていないではないかと彼はその時言ったんですけれども、その演説の終わりの方でやがて奴隷の子孫と奴隷所有者の子孫の代になれば、両者の間に兄弟愛の関係が成り立つ日が来るだろう、いやその日は必ず来る、そしてすべての人は敵意から解放されて兄弟愛の関係へと導かれる、その日が必ず来る。これがキングの夢でした。そして私たちも同じ夢を共有しています。敵意から和解へという夢です。しかし他方では私たちの中にそういうふうにして夢を語りながらも、夢は所詮夢であっていつかは覚めると、そういう不安があります。夢の後に残るのは幻滅の悲哀ではないか。そういう不安を私たちは持っておりますけれども、その中で神は私たちを絶望にではなくて、幻滅の悲哀にではなくて、祈りに導いてくださいます。でもちろんその祈りにも同じような不安がつきまとっているわけですけれども、例えばどんなに祈っても戦争は止まないし、テロも終わらない、そういうのが私たちの世界の目に見える現実としてあるからです。ですから祈っても本当にその祈りが聞かれるだろうかという不安が私たちの中にはあります。シェイクスピアの有名なハムレットの中に王が出てきますが、その王は自分のお兄さんを殺して王位を奪った。そしてお兄さんの妻も奪った。そういう人物なんですけれども、自分の犯したそういう大きな罪を忘れることができない。ひざまずいて祈ろうとします。膝が曲がらない。 印象的な場面ですが、自分の膝をたたいてかがむのだ、固いひざめ、そう言ってひざまずこうとします。でとうとう彼は祈るんですけれども、その後で言葉は空に舞い上がっても思いは地上を離れない、そう嘆きます。言葉は空に舞い上がっても思いは地上を離れない。でどんなに祈っても思いは地上の現実から離れることがないという、このことは万人に共通する嘆きではないでしょうか。私たちもしばしば祈りながらそういう嘆きの気持ちに襲われるのではないでしょうか。でこのように私たちの夢はしばしば幻滅の悲哀に、そして祈りは挫折感に変わります。それが私たちの状況だと思います。しかし私はここで誤解のないように強調しておきたいと思います。祈りというものは自分の精神力や念力というものとは違います。念力ってよく言いますけれども、まあ、一種の精神力ですが、人間が自分の精神の内面に持っているエネルギーですね。で、気とよく言われるもの、気功というようなものの中にそういう精神の力が働くということが前提されています。で、それは人間が自分の内面に持っているエネルギーでありますから、枯渇する時があります。もう働かないっていう時がある。しかし祈りというのはそれとは違います。人間のあらゆる力、あらゆる可能性を超えた永遠に確かな神様への全面的な信頼です。ですから人間がどんなに衰えても、人間の側にどれほど深刻な問題があったとしても、私たちは祈りをやめることができません。ああ神様って言うだけでもいい、あの方に信頼する、そしてそちらに心を向ける、それが祈りです。ですからルターが、マルチン・ルターが、たとえ言葉にならないうめきでしかない祈りでも天に昇り、高らかに鳴り響き、神の耳に達する、そう言いましたように、神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。すぐにというわけじゃないかもしれません。それから私たちが思い描いた通りの解決が与えられるということでもないかもしれません。そういうことではないかもしれませんが、しかし神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。いつか神様が本当に良いと思われるような形で、その答えが私たちに与えられるでしょう。アッシジのフランチェスコが祈った有名な平和の祈りというのがありますが、あれもまたそのように永遠に確かな神様に全面的な信頼を置くという、そういう姿勢から生まれたものです。彼はこう祈りました。私を あなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。私たちはおそらくこの祈りの中に、敵意のあるところに和解をもたらすものとしてくださいという言葉を付け加えることが許されるでしょう。で、これはフランチェスコだけの祈りではありません。意識的であれ無意識的であれ、全世界がそう祈ってるんじゃないでしょうか。そしてこの祈りに応えるようにして、今日の聖句が私たちの心に鳴り響きます。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、ちょっと飛びますが、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストがそのようにして私たちの世界に満ち満ちているこの敵意というものを滅ぼし、和解をそこに生まれさせる、彼はそういう方であったとパウロは言っているのであります。キリストは私たちと同じような、いや同じ人間としてこの世で生きられました。そしてどんな人との間にも敵意という隔ての壁、そういうものを作りませんでした。敵をも愛した、そういう方でした。で、その愛のためにキリストは十字架上で命を捧げられました。これがこの世界の一番深いところにある現実であるとパウロは言うのです。これこそが現実である、動かしようのない現実である。で、キリストは私たちの間に平和をもたらすための努力をしたとか、そういうことではありません。したがって私たちにも平和を作り出す努力をしなさいと命じられたということでもありません。もちろんそういうことは含まれています。しかし実にキリストは私たちの平和であると言います。私たちの平和である、主イエスの存在自体が私たちの平和なのです。で、そしてそれが最も深い意味でのこの世界の現実です。ですからパウロはこれを平和の福音と読んでいます。で、私たちの教会にはこの平和の福音というものをたゆまずに人々に告げ知らせる、そういう責任が委ねられていると思います。で、そのことを心に刻んでご一緒に生きていきましょう。祈ります。神様、キリストこそ私たちの平和であります。 そのことを信じて、どんなに難しい問題があり、敵対関係があって、私たちの気持ちがなえるような時にも、希望を捨てず、投げやりにならず、平和の福音を語るという任務のために前進していくことができますように、私たちの教会を支え祝福してください。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の412番。